地医療情報、佐伯地区医師会の先生にお話を伺います。
先週に引き続き JA 広島総合病院小児科辻哲郎先生に溶連菌感染症についてお話を伺ってまいります。先生、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週は溶連菌感染症とはどのような病気なのか、原因や症状、検査、診断についてお話を伺いました。今週はまずはどのような治療を行うのかについて教えてください。
はい、溶連菌感染症の診断がついた場合、治療には抗生物質を使用します。使用する抗生物質の種類にもよりますが、通常5日から10日間の服用が必要です。治療開始後、早ければ翌日くらいから熱が下がり出します。保育園や幼稚園、小学校など集団生活の再開ですが、治療開始後24時間以上経過すると感染力が低下していますので、早ければ治療開始2日後から登園登校が可能となります。ただし、熱が下がって元気になったからといって途中でお薬を止めないようにしてください。
溶連菌感染症の合併症についても教えてください。
溶連菌感染症の合併症としてリウマチ熱と腎炎が知られています。リウマチ熱は溶連菌の感染から数週間後に関節、皮膚、神経、心臓など複数の臓器に症状が出現します。溶連菌に対する免疫反応の結果生じると考えられていますが、詳しい発症メカニズムは分かっていません。発熱、関節の痛みや発疹、体の一部が勝手に動く不随運動といった症状が見られます。心臓に異常が起こった場合、胸痛や動悸、息切れなどが出現します。腎炎は溶連菌感染のおよそ1ヶ月後におしっこの量が減ったりむくみが出るなどの症状で気づかれます。症状が軽い場合は自宅での安静で警戒しますが、そうでない場合は入院の上、水分制限や症状に応じてお薬が必要になることもあります。いずれの合併症も急性期の抗生物質の治療が不十分だった場合に合併リスクが高まることから、抗生物質の服用は主治医の先生の指示通りにしっかりと行うことが大切です。
溶連菌感染症の予防はどのように行えばよいのでしょうか。
溶連菌感染症の感染経路は、感染した人の咳やくしゃみを介した飛沫感染と直接手などからうつる接触感染が考えられます。一般的な石鹸による手洗いやアルコールによる手指消毒が有効です。飛沫感染対策としてはマスクも有効ですが、小さいお子さんでは少し難しいかもしれません。溶連菌は感染力が強く、兄弟のうち1人が感染すると他の兄弟が感染する確率は 25% から 50% ほどとも言われています。兄弟同士は一緒にいる時間が長く接触が多いので感染が広がりやすい傾向にあります。家庭内でも感染対策として手洗い、アルコール消毒に加え、同じ食器やタオルを使わないなどの注意も必要です。
それでは最後にラジオをお聞きのリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
溶連菌感染症はほとんどの場合、通常の風邪と似たような症状を認めるのみです。そのため早期の診断には子どもさんの周囲での流行状況など保護者の方からの情報が大切になります。診断が確定した後はしっかりお薬を飲んでもらえば問題なく治癒します。合併症を予防する必要性からお薬を飲む期間が少し長くなるため、元気になった子どもさんに最後までお薬を飲ませ続けることは一苦労ですが、合併症予防のために保護者の方にはぜひ頑張っていただきたいと思います。
2週にわたって JA 広島総合病院小児科の辻哲郎先生に溶連菌感染症についてお話を伺ってまいりました。先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。